コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
皆さんこんにちは。市民貢献センター京都の内藤です。今日もまた青年貢献制度のことについてお話しするんですが、今日は青年貢献制度についてよく聞かれるご質問、これにお答えしたいと思います。私どもの青年貢献センター京都には全国から、メール、電話、ファックスなんかで、いろんなご質問、ご相談があります。その中でよく聞かれるご質問ということをピックアップしてお答えしたいと思います。一番は、貢献人になるのに何か資格が必要なんでしょうか、これよく聞かれます。青年貢献制度に関わる方たちの中には弁護士さんとか司法書士さん、社会福祉士さん、こういう方々がいらっしゃるもんですから、どうしてもなんか難しい、資格試験とかがあるんじゃないかなっていうことが皆さんの疑問点なんですけれども、実は青年貢献人になるについては特別の資格とかいうのは実は何も必要がないんですね。実際に、今貢献人を引き受けておられる方々、全国で17万件ぐらいあると言われてるんですけども、その中の、7割弱の方はごく一般のご家庭の、家族親族の方、子どもさん、おいごさん、めいごさん、こういった方々がですね、貢献人を引き受けておられます。ですから、特に資格っていうのはないんですね。また家庭裁判所なんかで手続きをするときに何か、テストがあったりとかそういうことはもう一切ありません。あえて青年貢献人の資格と言いますと、やはりある程度の人生経験も必要かな。それから普通の、市民としての常識、それから他人の金を管理するという立場なので、常識的な金銭管理の感覚がないといけませんですね。それから一番大事なのはやはり人を思いやる気持ちということが、こういったものが青年貢献人の資格と言えるんじゃないかと思います。次にですね、貢献人の仕事の範囲ってどこまでなんだろうということがあります。貢献人の一番の仕事はですね、ご本人、判断力が低下した方の、生活全般の 見守りと支援なんですね。具体的には一番に、ご本人の状態をよく見守って、健康状態はどうかな、それから、精神面は安定しているのかな、食事はちゃんと行き届いているかな、こういったことを見ていくことが非常に大事ですね。それから、次に、介護とか医療、こういったことが必要じゃないか、もし必要であればそういうサービスを選択をして契約をする、こういった仕事があります。それからご本人の、財産、例えば預貯金通帳、こういったものをお預かりしたり、そこからご本人の生活に必要なお金を引き出してお渡しをしたり、ご本人の生活に必要ないろんなお金の支払い、振り込み、こういった手続きも貢献人がやります。ただ中にはですね、ご本人がどうも不利益なその契約をさせられた、よく話があるのはリフォームでとんでもないお金を払わされたというようなことがあるんですが、もしもこういうことが見つかったときは、貢献人は、その業者さんに対してですね、ご本人の代わりにこの契約を取り消しますよという、この取り消し権の行使、こういったことも実はやります。そういうことになるとちょっと、普通の人には荷が重いんじゃないかな、やはり専門家、法律の専門的な知識が必要なんじゃないかなっていうことも思うんですが、決してそういうことではありません。わからないところは、当センターにお聞きいただくとか、家庭裁判所の指導に従って、手続きを進めていけばいいと思いますし、また本当に法律の専門家が必要な時は、貢献人の立場で例えば弁護士さんを、 お願いをして、その方に法律的な問題の解決をお願いする、こういうことに、なっていくわけです。次にですね、後見人の仕事はいつまで続くんだろう、という質問もよくお受けします。後見人を実際に引き受けたら、実はですね、簡単に辞めることはできません。基本的には、ご本人の代理としていろんな、生活面の支援をしていきますので、ご本人が、生きておられる間はずっと、一旦後見人を引き受けたら、ご本人がお亡くなりになるまでずっと後見人というのは仕事を続けないといけないということになっています。まあ、そうは言ってもやはり人間ですから、後見人さんが病気になったりですね、事故にあったり、あるいは、例えば、今までご本人の身元、例えば、高齢のお母さんの近くに住んでたんだけども、会社の都合で転勤になってしまう、こういった時はもう後見人の仕事を続けられないような状況が生まれますね。こういった正当な理由がある時は、その理由をちゃんと家庭裁判所に説明をして、その許可を取って、辞めることができます。でも、ちょっとした理由ですね、もう、後見人の仕事も、長くやって、もう2年3年やっても嫌になってきたから辞めたい、正当な理由が何もないのに勝手に辞めるということは許されないことです。ですから後見人というのは、長期間にわたってご本人の生活をしっかり支援していく、しっかり見守っていく、お金の管理も含めて、きっちり 長期間やっていかないといけないので、やはりそれだけ、大きな責務を負うということになります。あまりこういうことを言うと少しその後見人になるのが荷が重いなと、負担感がこう生じてくるんですけれども、先ほど申し上げましたように7割弱、多くの方がですね、一般のご家庭の方々が後見人の仕事をしっかり務めていらっしゃいますので、別に特別に心配するようなことはありません。さて、そうしますと、もしもご本人がお亡くなりになった時はどうなるんでしょうということなんですけれども、この時にはですね、後見人の役割というのは正式に、終わってしまいます。ただ終わるといっても、お亡くなりになったその瞬間からですね、責任を全部投げ出していいということではなくて、やはり、ご本人が生きておられた間の、例えば、治療費の未払いがあるとかですね、それから、介護サービスに対して支払いをしないといけない、いろいろ残ってる仕事があります。こういったことをきっちり片付けて、それからご本人からお預かりをしてた財産、こういったものもきっちり整理をしないといけないですね。そういったものを、手続きをしっかりやって、その報告書を、家庭裁判所に提出をしないといけません。それから、その手続きが終わった後に残ったご本人の財産ですね、預貯金とか不動産とかそういったものがあると思うんですが、これは、後見人さんが今度、ご本人の財産の相続権を持った方、こういった方に、お引き渡しをする、ということになります。それが済んで初めて、ようやく、後見人としての責任が果たせたということになるわけですね。それからもう一つよく聞かれる、質問にお答えするとですね、いろいろそういう後見人の仕事がたくさんあるんだけども、結局どういう人を後見人にそうじゃすればいいんだろうかということなんですけども、やはり一番はご本人を中心にして、しっかりした管理ができる人、しっかり、身近にいて見守りができる人、こういった方が一番後見人としてふさわしいということになるわけですね。とは言っても、身近にそういう方がいらっしゃらない場合もあります。身近にどうしても、信頼できる方がいらっしゃらない場合には、 その場合にはその第三者を後見人につけるということになります。だんだん、その成年後見制度の普及に伴ってですね、第三者が後見人を引き受けるケースというのも多くなってきています。実際に、後見人を引き受けている第三者というのはどういう方かといいますと、弁護士さん、司法書士さん、それから社会福祉さん、それから私どものような NPO もあります。でこの後見人はそれじゃあ一人だけかって言いますと、実は複数の後見人をつけることもできるような仕組みになっています。ですから、私どもも実際に引き受けているケースなんですけれども、ご家族、例えば、ご高齢のお父さんの息子さんと、私ども NPO が共同で後見人を引き受けをしているということが あります。それからもちろんご家族同士、例えば、ご本人の子供さん、お二人ですね、お姉さんと妹さんが、お母さんの後見人を引き受ける、こういったケースもございます。だんだん、各家族かといいますか、ご高齢の方も独居の方が多くなってきてますので、なかなか身近に、ご家族親族の方で適当な後見人を見つけることが困難なケースというのもだんだん実は増えてきてます。そういった場合にはどうしても、第三者を後見人にしないといけないということになるんですが、第三者の後見人の一番のポイント、大事なところといいますのは、第三者だとやはりですね、後見人を仕事をするという上での報酬が発生してしまうということがあります。ですから、なるべく身近に、しっかりした後見の仕事ができる方がいらっしゃればご家族で、引き受けていただく、いらっしゃらなければ第三者を後見人に立てるということになっていきます。こんなところがよく、お聞き、私どもにご質問いただく、ことなんですけれども、このような、質問に対するご回答も含めた成年後見の冊子を私どもが新しく作りました。4年前に1回作ってるんですけども、今回また、リニューアルで、ページ数も増やしまして、作った、成年後見の冊子、もっと身近に成年後見、改訂版です。ご希望の方には、無料でお送りしております。メールとか、ファックスでお申し込みいただければ、またお送りいたします。送料だけご負担をいただいておりますので、ぜひ、ご希望の方はお申し込みください。ありがとうございました。